第8巻 OK。 はーい、こんばんは。日曜夜8時は第8巻 OK、 感じてアクション、想像を楽しもうの時間です。私たちは日々あらゆる面でどんどん進化しています。感じて考えて行動する、自分を大切に、そして目の前の人も大切に、心を整えて体を整えて、すべての現象と存在をあるがままに、感じるままに。そう、私たちも地球の一部。ありがとう、感謝、満たし満たされ、さあアクションということで、本日も東京都世田谷区にあります表現教室 8D 子ども教室よりしめじゅん、そしてスペシャルゲストのかのんちゃん、かりんちゃんでお届けいたします。第8巻 OK、 どうぞ最後までお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。この瞬間を大切に、第8巻 OK。 本番も始まりましたということで、早速ゲストのお二人をお招きしたいと思います。かのんちゃん、かりんちゃん、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もうコンビやな。はい、引き続きもう10月はね、スタジオが華やか華やか。はい、中旬本日はお休みです。ということでね、前回聞いてくださっている方もいらっしゃると思うんですが、今回初めて聞くよっていう方がいらっしゃると思いますので、前回とはもっと柔らかい感じが、ちょっとおかしいな、前回とは雰囲気が変わった感じの女子トーク寄りになるかもしれませんが、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうかね。
はい、
はい、お願いいたします。じゃあかのんちゃんから。
はい、かのんです。私は東京学芸大子ども未来研究所にてスタッフをしております。また大学院でも教育心理の領域で研究をしております。普段は保育士しています。本日はよろしくお願いします。
イエーイ、お願いします。そしてかりんちゃん。
はい、かりんです。私も東京学芸大学大学院の、院生で教育心理学を学んでいます。なんだっけ、ふざけたこと、なんでしたっけ、
なんだろう、いいよ今の気持ちで。
あ、ふざけたことを全力でみたいなことをモットーに生きてます。
いいね、
お願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃああとはフリーで、はい、いやいやいや、もう本当にね、もうお二人との出会いが嬉しすぎて、年を超えてね、もうしめじゅんは46になりましたよ。どう反応していいかわからない。いや、だからさ、なかなか同世代と会うことは多くても、違う世代とこう自分が大切にしているものを語り合う機会とかさ、特にもこのラジオまでも来てもらえるとかさ、なかなかなくって、だから前半はね、こう私たちの出会いとかアーカイブがあるんでね、ぜひ聞いてください。ダスダスゲームのこととかお話をしたんですけれども、後半はよりナチュラルにかりんちゃんとかのんちゃん の素敵な部分をいっぱいラジオでも出してもらいたいなって思っちゃります。
はい、出していきます。
はい、じゃあ喋れそうだからお願いします。
いやいやいや、まだまだちょっとラジオ収録緊張しているんですが。
いや、そうやってハードルを下げる。
いやいやいや、
あら、
緊張していますよ。
本当に、もうよくない。
いやいや、もうしめじゅんさんのオープニングをやっぱり聞くとドキッと、
猫かぶった感じだった。
もうプロさすがだなっていう。
いや、ありがとうございます。以上、ケンプロダクションに所属しております。だけど最近 NG ばかりですみません、事務所の皆様。 でもね、あの声はみんな磨けば磨くだけ、素晴らしく輝きます。体と一緒で声帯筋肉なので、鍛えて、うん、そしてこのマイクテクニックっていうのもね、今日ほら、はい、じゃあちょっと二人ともマイクを見つめて、この子が私の声を拾ってくれる、はい、言ってみよう。
この子が私の声を拾ってくれる、
はい、
この子が私の声を拾ってくれる。
ほら、今日一意識できたんじゃない、マイクのことね。で、だからやっぱ対話、人と思ってこう人じゃないんだけれども、こう競争していく感じね。
マイク友達って言ってましたもんね。
そう、マイク友達、
はい、
コレチさんはサッカー友達みたいな、
はい、
そうそう、あのキャプツバは永遠だからね、
はい、
なんか物に向き合い方ってね、やっぱり人それぞれあるんだけれども、こう話す人も話さない人も、ぬくもりがあるないにもかかわらず、ぬくもりがあるない関係なく、
うん
うん、あの地球上にある物質全部ちっちゃくしたらさ、すべて一緒でしょ、
はい、
ね、きっと私たちより詳し
い。いやいやいや
そう、だからあのリスペクトを持ってね、いろんなものと一緒に関わりながらこのラジオもね作っていきたいと思うんですけれども、
はい、
いやー、
なんかなかなかこう社会人になったりして新しい会社の、うん、会社以外の人と出会う機会って少ないので、
うんうん、
こういってこういった指名順さんに出会えたことっていうのはすごい不思議だし、ご縁に感じるなって思います、
ね、数時間前まで大橋さんって呼んでたもんね。
大橋様みたいな、
ね、あ、様だそこからね、無茶ぶりでね、指名順中順って呼び捨てでとか言っちゃってね、
はい、
うん、だけどなんか今はもうこうなんだろうな、何もないこの仕事とか忘れてもらって、あ、いい、そんな設定していい、
はい、はい、もちろんです、
う
ん、
大丈夫です。
本当、あ、超嬉しい、そのすっぱだかな感じで、すっぱだかにしないから、
はい、
あの編集できないから難しい。いやでも心のね、なんか役割とか下ろして、うん、なんか軽やかになんかトーク今回したいなと思うんですけど、
はい、
うん、いや何の話する、
女子トークだけど、女子会になっちゃいますね、
うん、いいじゃない、いいじゃない、もうざっくばらんに、聞いてみたいこととか、こう今話したいこととかなんかあったらぜひふらふら自発的に
出す出すしてかなきゃ、
出す出す出す、何、今この習慣は今しかないよ、ラジオ、ラジオ、
何かな、
なんだろうね、うん、何、あ、意外とあれね、
難しい、
難しいですね、
頭から考えるタイプ、
何、
いいのよ、今朝何食べてきた、
食べてないです、
あ、え、じゃあこの後ランチ行く、
あ、
時間あります、
いい、はい、
あ、よかった、これ誘いたいと思ってラジオの前誘い忘れてて
ラジオ中に誘って
そうそうそうそう、え、あの食べ物の好き好みある、
もうないです、
好き嫌いないです、
ないの、
はい、
私たちもないの、
じゃどこでも行けますね、
どうしよう、でね、あの夢の種放送局が引っ越したから、ちょっとこの辺周辺、この辺周辺なんか
この
頭痛が痛いみたいになってこの周辺の美味しいランチとかをまだリサーチできてないんだけれども、じゃあちょっとこの後
ぜひぜひ
行こっか、
はい、
やだ嬉しいわえ、たくさん食べられる人たち、どんな感じ、
普通に一人前、
あ、はははは、
食べられます、
え、ご飯とか大盛りしますかって言われたら波でっていう人、それとも大盛りにする人、
波、
あ、そちら
大盛りにするタイプです
ね、いいね、
食べれます、たくさん、
はい、よっしゃ、どこ行こう、そうね、またちょっと後でリサーチして、
はい、
うん、ワクハピの時間にしましょうかね、
ぜひよろしくお願いします、
ちなみに肉食派、魚派とかなんかあったりする、肉とか、
肉も魚も大好き、
あ、大好き、
私も好きです、
じゃあ、フレンチが好きとか、なんか日本食が好きとかなんかあったりする、
イタリアン、
イタリアン
よく行きますね、
あ、女子、
女子、20代の女子です、
だよね、40代の元女子です、
女子女子女子
女子、あー変わりない、あ、女子、よくたまに言われるの、こうつけていいのって言われるんだけど、うちの母親も昔若かったあのなんか女子ですとか、なんかよくわからないこと言うんだよねもうすぐ、あ、70歳になったの、うちの母もね、
おめでとうございます、
ありがとうございます、お母さんおめでとう、
おめでとう
そうね、でも食欲って大事だよね、生きていく上でね、なんか心元気じゃないと食欲落ちたりしない、そんなことない、
逆かもしれないです、
逆、あ、ちょっと語って、
なんだろう、食欲だけは結構落ちることない、
ね、うん、大事
大事、
ちょっと生き物としてやっぱ強い、
強い、誇りに思って、
生きる力があ
るね、
はい、インフルとかでも食欲だけずっとあって、うん、なんか食欲はあるけどお腹空いてないみたいな時はあるんですけど、
ちょっと複雑、待って、食欲あるけどお腹空いてない、
なん
で
逆、なんか、
いやでも、あ、いや、あるかも、あの脳の指示的にはお腹が空いたなんだよね、だけど胃袋的にはいやいやいや空いてませんからみたいな。
そうなんですよ。
わあ、複雑やね。
よく今言語化しましたね、すごい。
すごい。
いや、楽しくなっちゃうの、これ。どういうことみたいな。それぞれの臓器の声とか聞きたくなっちゃうの。あのさ、オープニングの時にさ、あの私たちはあのどんどん良くなってるっていう言葉を入れてるんだけど、これどう思った、なんでって思った、
はい、
うん。なんでの先ちょっと考えて。なんで私たちは毎日どんどん進化してて、良くなってるってしめじ言うとるんやみたいな。
で、毎日進化というか、考えるからこそまた明日が来て、そこにさらに考えが加わってみたいなことかなって、感じて感じて感じてみたいな。
さすが教育心理学。そっちの方から来た。他にもあるの、実は。他にもあるの、ヒントはほら、今私がちょっと前に話した、
ちょっと前、
うん、
もうちょっとヒントください。
本当、脳がさっきあれだよね、うんうんうん、お腹が空いたっていう、食欲がある、でも胃は食欲がないって言ってね、
声を聞く、
声を聞く、うんうん、私たちの体の臓器を作っているものはなんだっけ、あ、そんな難しく
食べ物、
あ、食べ物ね、確かにそれもある、でもパン食べても血肉になったりするよね、エネルギーになるよね、細胞が私たちはたくさん詰まってる、
はい、
はい、
で、その細胞がどんなに年いっても新しく生まれ変わってるんだよね、
あー、なるほど、
やっぱ20代まだ年いったこと考えないね。
細胞レベルで考えたことなかったです。
なるほど、よし、オープニングに細胞も入れてみよう。ありがとう、気づき。そうだから、なんかその子供教室でママたち、通ってくれてるママたちと話すことがあるんだけれども、もうどんどん毎日良くなるなんて考えられない、前向きになれないって思う方もいらっしゃる、だからこうしたいってことできてないしとか、気持ちの上でチャレンジないしとか、私なんてって思ってる子供も大人もたくさんいらっしゃるし、まあ私もそんな日もある、だけれどもよくよく考えてって、寝てる間も心臓はずっと動いてくれてるよねって、よくよく感じて、あの血液とか水分、体の中ちゃんと新しくなってるよねって、毎日毎日細胞生まれ変わって、え、ちょっと待って、私たち毎日進化してる、
どんどんいってるみたいな、
そう、イエーイみたいなところを、だからその脳だけじゃなくって体たちって頑張ってくれてるよねって、なんか寝る前になんかありがとうワークとか、なんかやったことが私あるんだけど、今もあるんだけれども、やってるんだけど、なんか何にも今日の自分褒められないなとか、いいことなかったやっていう日もあると思うんだけど、でもそういう時に、あ、今日も心臓頑張って動いてくれてありがとうとか、あ、今お腹くるくるしたなって、あ、大丈夫、ありがとうって、自分にありがとう言うことって実は結構免疫力を回復させたりとか、うん、だから思考だけじゃなくって、その臓器のことだったらなんか言えそうな気がしない？ね、指令出してないじゃない、
うん
うんうん、心臓動かして、はい今止めてとか言わないじゃない、うん、でも唯一コントロールできる臓器があるんだけれども、何だと思う？心臓止められない、脳の思考も止められない、代謝とかも止められない、
臓器？
臓器の中で、
臓器って何？そんな体に向き合ったことなかったです。
本当？え、じゃあちょっとだけ向き合ってみて。脳を止めたらちょっと際どいな。
危ないか、
うん、ヒントは今喋ってるね。
あ、
来た、なんだと思う？
え、でも臓器ですよね。
口？
あ、いいよいいよ、口から入って、
声帯？
口から入って、
臓器じゃない、
声帯、
なんだろう、
息？
肺ですか？
イエス！ナイスコンビネーション。そう、
時間かかったね。
いいのよ、膀胱だと思ってずっと。
あ、膀胱。膀胱コントロールしたいな。そうそうそう、唯一自分が意図的にこう意識でコントロールできる臓器は肺って言われていて、だから呼吸法とか、マインドセットする時とかにもやっぱり呼吸でコントロールする、うん、赤ちゃん 産む時でもヒッヒッフーとかいうのがあったりもする、うんうんうん、あと緊張すると呼吸が浅くなる、
うん
うん、心理的にやっぱり密接なんか辛いことがあって言葉が出せなくなった人とかもいるんだけど、その人言語聴覚士さんになったんだけどね私のお友達で、あったりとか。だからやっぱりこの唯一意識的に動かせるものを意識するだけで体の使い方が変わってくる。今日せっかくほらラジオに来てもらったから、うん、じゃあ思いっきり息を全部吐き切る。今やってもらって、吐いて吐いて吐いて吐いて、喋りながら吐いてもいいしね。もうこれ以上もう何も出ない、吐けない吐けない吐けない吐けないっていうところまで行った時に、こう自然とでスッと息が入る瞬間を味わってみる、うん、あ、じゃあこれ普段息が足らなくなる前に息を吸ってるんだけれども、息を使い切った後に入ってくる息の感覚ってまた違うなとか、
うん、なんか体中にも入った気がしました、
う
ん、
お、いいね、
体だけじゃなくて、
お、いいぞっていう風に、あ、気づいてなかったけど、それって肺の感覚かもしれないし、肺の声かもしれないし、じゃあ肺が疲れてる時は思いっきり吐き切る息も少ないかもしれない、うんうん、でもこれはトレーニングしていく。海女さんとかやっぱすごい長い時間ね、うんうんうん、潜ってらっしゃるよね。だから臓器の可能性はもしかしたら肺から進められるかもしれないとか、腸活ももちろんいいと思うし、いろんな臓器を元気にする方法はたくさんあると思うんだけど、私やっぱりこう声優だったり声に向き合ってきた人間だから、せっかくだからみんなの声を磨いてほしいし、磨くプラス呼吸を楽に話してほしい。やっぱ聞いてる人もさ、話し手が緊張してたりなんか苦しそうだったら、いや聞いてるのも苦しくなっちゃうから、
うんうん、ありますね、ね、
でも肺の大きさみんな違うし、うん、呼吸量もみんな違う。ただそれを話してる人が知ってるだけでコントロールして楽に使えてればいいから、別に短くてもいいんだよね、うん、肺がちっちゃくても呼吸が浅くてもいいんだけど、うん、その人がその人の体を最大限に生かした表現ができてると、うん、話すっていう上でもね、うん、いいのかなって思って、まあ、だから細胞の話もそうなんだけど、実は肺って唯一コントロールできるなっていうのをちょっと今日一つ収穫にしてもらえたら
学びになりました。
嬉しい、
はい、
大きいですね。
体に向き合うことを考えたことなんて多分なかったので、いつも考えとかにはこうね、研究者なので常に考えて考えてみたいなところに向き合ってはきたんですけど、体の臓器とか
日焼け止めぐらいでしょ。
そうですね、ですね顔面はもちろんね、女子なので気にしますけど、ね、うん、中みたいなところ、
う
ん、
そう
で、なかなか気にしたことなかったのでいい機会になりました。
ぜひ多分46になった時にこれかって
あの時大事にしといてよかったみたいな
思うかもしれない。
はい、
はい、ということで前半はこのくらいです。
自分の好きが見つかる第八感を信じて。
なんかさ、女子トークって言いながらさ、やっぱりさ、知識欲がさ、こうムズムズムズムズくるのよ、ね、だからこう専門の知識とか、なんかこれまで感じてることとか、こういう思いがあって今こんなことしてるんだっていう話を二人から聞きたい。
私たちの声をお届けできるように質問してください、はい、インタビュアーになってもらって。
マジでご出身はどちらですか？あ、違う、これはお見合いだな、じゃあそもそも教育心理っていうのに興味を持ったきっかけとかってあるんですか？
はい、カノンの方は今、うん、インターナショナルスクールで保育士をしながら研究者としてもやってるんですけれども、うんうん、その保育士してる中でやっぱりもっともっと子どもたち、なんか教育ってこれがいいじゃんとか、保育士さんの今までの経験上でお話しされることが多い印象で、
うん、
どこにもそれってデータがないよねとか、その先生のそれぞれの主観で子どもたちへのアプローチが変わってしまうことへの危険、なんかそこの危ない感じに気づいた時があって、うんうん、いやデータを取ろうっ ていうので、はい、保育所だからしながら現役だったからこそ持てた視点なのかなと思います。
あ、じゃあカノンさんは急に3になる
真面目な話すると
スイッチ変わっちゃう。カノンさんはそのじゃあ保育士で視点からこの研究者になろうって、
はい、大学4年間は日本とデンマークで幼児教育学んでて、そこから現場に出て2年間現場で働いた上で、うんうん、ちょっとこれやっぱりもう一回学び直さないとデータを取らないとと思って、うん、データ取る研究者になるためにはどうしたらいいのかってところで、今回この教育心理の修士生ってところで大学院に入って、でプラス研究所子ども未来研究所ってところでちょっと、まあ、研究者の卵として今働かせてもらってます。
ちょっと夜3時間ぐらい飲み会もよろしいですかいやね、
実はそんな自己紹介もね深くね今までしたことがなかったっていうのはあったと思うんですけど、
ね
はい、
バックボーンを聞くとさ、ね、さらに夢中になるよ ね、
よね、なんかね、
そっか、
愛知県出身です。
ありがとうまたお土産だよ愛を知る愛知県だね、はい、そういった私の親友が今年愛知県に行った
あ、そうですか
、うん、でも日本とデンマークの保育の違いとか何かこう感じたこととかあったりする？
デンマークって10メートルぐらい木高さがあっても登っていいんですよ、
あ、木登りができる、
木登りができるっていうのは、そこ例えば3歩登った時に危ない、そこから落ちちゃう子はもうそこで落ちるんですよ。
いやいいね、
う
ん、
その先に太い幹と細い幹があって、細い幹を選ぶ子はもう初めの段階でこう落ちてるから大丈夫、
うん、
でちゃんと太い幹を選べる子は落ちないからどこまでも登っていいっていうのがデンマークの考え方で、
しびれるな、
まさに見守る保育みたいなところをすごく大事にしていて、今向こうはネイチャー教育、うんうん、自然教育みたいなところも充実しているので、うん、まあ、別に外で砂お菓子を食べるのももちろん OK、 外でお昼寝までしちゃうみたいな、
いやそっちの方が合ってるかも、なんか私
いわゆるこの日本の森の幼稚園みたいなところの発祥
あ、そうだね、
はい、なってくるので、そこの、まあ、リスク管理の違いみたいなところと、あと保護者の理解の違いってところの大きさに気づいて、大学のだから論文はそこのデンマークと日本の違いみたいなところで書きました。
読みたい、
いやいやいやいや
あ、でもそうだね、その、まあ、領土的なものもあるけどね、はい、まあ、そのやっぱ地理的にも日本は狭いし、
はい、
まあ、そんなにたくさん広い、ね、あの敷地を自由に使えるところは少ない、うん、まあ、特に都心だとね、うん、あれだけれども、でもプレパーク世田谷に住んでるんだけど、はい、行った時にやっぱりあのそこのお兄ちゃんたちが木登りするときに手伝わないんだよね、子供たち、うん、下の子の、
うんうん、
でもさ初めて来た親とかはさ、我が子が登りたいって言ったら木登り手伝おうとするの、うん、で、あ、落ちないで大丈夫ってなる、うんうん、違うよねっていうことをその子たちが教えてくれた、うんうん、登れないやつは登らない方がいいから、
危ないよっていう、
うんうん、そうそうそう、
でも登れる子はやっぱり登れるから そこは信頼していいっていう、うん、大人がこう手を出すか出さないかによって全然子どもたちのこの教育伸び方っていうのが変わってくるので、見守るっていう大切さみたいなところに気づきました。
いやー深いありがとうまたちょっと深掘りたいんだけれども、かりんちゃんも聞きたい、はい、かりんちゃんが どうですか、この教育心理の現場に入るきっかけみたいなのは、
はい、私は兄弟が多くて、下に3人弟がいる、4人兄弟の一番上なんですけど、
一番上のお姉さん、はい、もう小さいお母さんポジションだね
いやもう全然なんで、まあ、その自分より年の離れた子供、その弟の友達とかもそうですけど関わる機会が多いなっていうのと、あとはやっぱり学校で何かこう揉めたりトラブルを、まあ、少なからず経験するじゃないですか、
うんうんうん、
その上でなんかこう自分がなんか心理の実験とかを通して、うん、なんか臨床学校の教育現場に生かせるような何かを作れたらいいなと思って、大学の学部時代の時はなんか一番いい相槌ってなんだろうみたいな、
今めっちゃ相槌しながら聞いてたらドキッとしちゃった一番いい相槌を、
うんうんうん、で相槌の回数を変えたらその話してる人はどう感じるのかみたいなのを調べて、でその続きを大学院でやろうと思って、
そちらの資料もいつかぜひ配信させていただきたい拝見いたしたい拝見いたしたい、おかしいね言葉が。そっか、やっぱこうコアな部分まですごいね。
人と話すの結構好きで私が、うんうん、でなんかどちらかというとずっと喋っ、まあ、今日はちょっと静かですけど、うん、ずっと喋ってる方なので、まあなんかその いい相槌とか会話していく上で一番いい形ってなんだろうなとか、相槌だったら、まあ、こう誰でもできるじゃないですけど、うん、ちっちゃい子からお年寄りまでできるから、うん、一番日常に取り入れやすいのかなと思って相槌選んで、う
ん、いやしびれるわこれまた
興味深いですよね。
興味深い、やっぱり日常がその人の人生をさ、うんうん、ずっと支えているじゃない。だからそこが枯渇してしまうと、やっぱり叶えたいこととかその人らしさとかって失われてしまうと思うんだよね。だから日常、そう、教育現場も私は日常であってほしいと思う。じゃないと子供たちが疲れてしまう、
うん
うん、そこだけ頑張るとかさ、うん、そんなんじゃ続かないよね。8時間とかね、15分なら頑張れるよって、うんうん、でも相槌はすごくダスダスゲームにも通ずるなと思っていて、だからダスダスダスダスっていうのも一つの相槌だと私たちは思う、うん、捉えているから、いやまたこれまた夜3時間予約したいですねちょっともうおっさんみたいになってきたそっか。え、二人は小さい頃はどんなお子さんだったんですか。
なんかちなみに聞きたくなっちゃった。じゃあ
私カリンの方は、
うんうん、
小学校低学年くらいまですごい、まあ、今もそうなんですけど人見知りで、それこそなんか小食だったし、外であんまりこうワイワイ遊ぶタイプじゃなかったんですけど、3年生ぐらいの時におかわりじゃんけんに目覚めて食べるのが好きになって、でなんかこう喋るの好きになって、
食を満たしたら話す方もついてきたみたいな。
そうですね、なんかこう、あ、人と関わりたいなら自分から行かなきゃダメだと思って、
小3の気づき
ぐらい、そのぐらいで
大きな気づきですよね小3で、
ねえ、そうなんだ。じゃあちょっとそこがターニングみたいな。
そうですね。
その先もまたあった？なんか
その先も、そう、それこそなんかこう自分の喋ってる声とか、うん、なんかこう運動会のビデオとかで聞くのすごい嫌だったんですけど、
あー、わかる。
高校の時に軽音楽部に入ってで、うんうん、こうボーカルやってたんですけど、
そうだったの。私教えられた
最高、
うん、それでなんかこう声を褒めてもらう機会が増えてから、うん、すごい自分の声ってもしかしてめっちゃいいのかなみたいな、
うん、綺麗だしすごい、うん、魅力的な声、
ありがとうございます。そっからもうそれこそ今のバイトとかも結構、まあ、声を使うバイトなので、なんか楽しいなと思って。
じゃあちょっと、夜の飲み会の前はカラオケ、
あ、ぜひ
聞きたいですよね。
聞きたいよね。
聞きたい。
いやそうなんだね。でもそうやってちゃんと自分と向き合いながらこう構築してこられてたんだね。ありがとう。じゃあちょっと聞いてみたいな。
私カノンは昔からこんなハッピーな、なんか
ハッピーオーラ全開。
そう、お母さんもお父さんも明るいので、
ああ、ここが指してる一族
はい、なんかもうこのままこのまま育ってきました。
すくすくとね
おしゃべり大好きな、
いやいいわ
なんかいろんなコミュニティに昔から属してたので、
うんうんうん、
なんかそれこそミュージカルとか、
うんうん、あ、ミュージカル
リズム体操とか、なんかこういうね、いろんな、はい、
あ、そうだ、
子供劇場とか、うんうん、なんかそういう
ちょっと聞いた気がするぞ。
はい、なんかそういういろんなコミュニティに小さい頃から属してたので、うんうん、人と関わることも大好きですし、
うんうん、
こんな感じでずっと、
ね、このブレなさがあるとさみんな安心できるよねうん、いやもう終わらなきゃいけないの。あ、ひとまずエンディング曲をいただいて。早いね、
うん、早い、
あっという間です。
もうちょっとしばらく話さない二人をって尊いね。なんかさ、出会うとさ、一人一人最初はほらダスダスで出会ってそこの話しかしないけど、こうやってラジオに来てもらったらみんなの人生のバックボーンが見えるじゃない、
うん、
そしたらお互いにわーっときめいて、わー、こんなこともあった、すごいねって、あ、そんな時って知れて嬉しいって気持ちに私すごくなるね。だからね、出会いはやっぱり奇跡だなって思うし、大事にしたいなと思います。
はい、
これからもよろしくお願いします。
こちらこそ
よろしくお願いします。
じゃあ、あの言葉で締めるね。
はい、
分かるとこだけ入ってきて。
はい、
はい、私も OK、 あなたも OK、 第8巻 OK!